社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第126回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。というわけで7月も最終週に突入しました ね。いや、最終週というかもう最終日ですね。
7月31
日配信、
ね、はい、
はい、なんかもう夏だ、どんどん夏ですね。世の中はどんどん夏、
どんどん夏、
まあ、夏休みがあるのかな、8月は。
もう夏休みじゃないですか、子供さんたちはね。
子供さんたちはね、
会社はでももうね、どうなんでしょうね、だいぶ分散する会社さんも増えてます
からね。あ、そっか、そうですね、うん、あんまり夏休みシーズンだとね、どこ行っても人いっぱいですからね、
うん、
ちょっとずらして
だけも、ね、でも、もうこれだけ暑いとね、いつもね、うん、本当に、まあ、もうちょっと本当に、ね、涼しかったですよね、
本当にね。地球変わってますね。
変わってますね。やばいっすね。ね、
どうなっていくのか。
はい、そうなんですね。というわけで、
まあ、でもあれですよ。本当に無理せず涼しいお部屋の中で過ごせる日を多く取っていけるように。
はい、そうですね。
ね、はい、いい仕事をしていきましょう。
いい仕事をしていただいて、はい、まあ、この放送も聞いていただいて、涼しい部屋の中 で、ね、
はい、いや、それが一番いいですよ。涼しい部屋で聞きましょう。ぜひ、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
じゃあ今日の相談です。今日の相談は、広告代理店の社長さんからですね。社員数30名弱の広告代理店です。会社の宣伝に携わることをすべてワンストップでサポートしています。そしてこの規模にしては幅広い年代の社員がまんべんなくいることが当社の強みだと思います。とはいえ、現在の中心は40代後半から50代前半の社員たちです。そろそろ先のことを真剣に考えなければならないと考え始めています。定年は60歳で65歳までの再雇用ですが、あと数年で初の定年年齢到達者が現れます。その後、続々と定年年齢に達することになります。それらの社員は漠然と将来を考え始めている頃だと思います。世の中には定年制を延長する流れもあるようですし、会社としてどういう方針に基づき何をすればいいのでしょうか、教えてくださいというご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。定年が始まる会社。
ね、まだもう少し先みたいですけどね。でも、まあね、うんうん、そろそろ考えてるということでしょうね。
確かに。
あれですよね。今どうなってるのかわからない。まあ、50歳前半とかでいくとね、本当に大企業さんとかだとね、うん、役職定年の年齢になったりとかね、はいはい、ありますよね。役職にはもうつけなくなりますということでね。はいはいはい、それが、まあ、50歳もあるのかな、55歳とかになるとね、もう、役職が外れますみたいな方がいますけどね。うんうんうん、まあ、中小はなかなかね、まあ、本当の定年みたいな感じになると思いますけど、うん。うん、でも、多分、やっぱりあれですよね。周りに、そういう人がね、いたり、ね、この会社さんでね、働いている方の、お友達とかでも、例えば大企業で働いている方だと、うん、もうすぐ、役職定年なんだよ、みたいな話がね、なんか、
うんうんうんうん、
その人たちの内容で飲み会であったりとかすると、あ、自分はどうなるんだな、みたいなことで、多分、考え始める時期。
ありますね。確かにね。
ですよね、うん。うん。そういう意味で言うと、だと思います。うんうん、まあ、そこまでね、真剣に考えていることではないんでしょうけど、漠然と将来に関して、うん、まあ、この社長さんもおっしゃってるように、この先どうなるんだろうな、とか、俺は一体定年で、ね、まで、この会社に いられるのかな、いてもいいのかな、みたいなことをね、なんかの時にちょっと考えたりとかっていう時期には、まさになると思うので、
ね、
ま
あ、
うん、この社長さんのように、まあ、そこをね、先手を打ってというか、うんうん、いや大丈夫だよと、まあ、うちの会社でずっと働いてくれよということをメッセージして発信するっていうのは、非常にいいことだと思いますね。 うん、はい、まあ待ってましたということです。で、まあ具体的なものはですね、はい、まあ会社さんに応じてとか、どういうスキルを持ってる方が多いのかとか、いうことにもよってとか、うん、もちろんそのね、事業の今後の方向性とかによっても変わってくるんですけど、やはりこういう高齢の方というか、まあ定年制に関してですね、はい、の法律が実は定まってまして、高年齢者の雇用安定法という法律があります。まあそこで。
高年齢者の雇用安定法。
雇用を安定させましょうと、高年齢の方々のね。うんうん、はい。まあ、もとはといえば、もとはといえばというかあれですね。変な言い方になりました。ごめんなさい。うん、まあやはり、ご高齢になっても働く意欲のある方々にはもう働いていただかないといけないし、ね、まさに何回も言ってるように人口減少社会ですから、はいはい、働く意欲があって、働きたいと思っていらっしゃってスキルもある方は、どんどんね、できるだけ活躍してもらいたいなっていう、そういう趣旨じゃないかなと私は勝手に解釈してますけど、そういう意味で雇用を安定させましょうという、そういう法律があります。はい、
なるほど。
で、具体的には、このご相談者の方もおっしゃってるように、定年の年齢がいくつにしないといけませんよっていうことを、うん、その中で定まってるんですけど、で、うん、もうご存じた通り、この会社さんもそうですけど、今は60歳が、うん、どんなに若くても60歳定年というのが、
はいはい、
あの定年制の、まあ、加減って言ったらいいのかな。あ、うちの会社は50歳定年だよっていうのは法律違反ですっていうことになるわけですね。
なるほど。
はい。うんうんうん、で、60歳の定年があって、で、65歳までの間というのは、うん、まあ、食卓になって、うん、働き続けるみたいなお話って聞いたことあるかもしれませんけど、
はいはいはい、
まあ、65歳まで、正社員として期間の定めのある契約として、65歳まで1年更新とかで働き続けることは用意しなさいねっていうのが今法律で定まってます、ということになってます。
はい、で、
まあ、この、今年の4月1日から若干この、高年齢者雇用安定法というものも変わったみたいでして、変わりましてですね。
うんうんうん、
まあ、とにかくそこまで言われてるのは、65歳までの雇用機会をとにかく確保するっていうことは、企業の義務になりました。うんうんうん、まあ、とはいえ、今とほとんど同じなんですけど、まあ、雇用機会、65歳まで働けるような、何らかの機会を設けなさいねっていうことなので、うんうんうん、具体的に示されてるのは、まあ、割と多い順から言うと、まあ、さっきも言ったように、65歳まで、まあ、希望者に対して、食卓だったりとかで、1年ごとに契約結び直して、65歳までは働き続けることをしなさいっていうのは、多分今でも一番多いと思う。それがやはり義務化されたっていうのが明確にあります。で、あとは、定年を65歳まで引き上げちゃいましょうみたいなものもあります。そういうことで、65歳までね、雇用機会を確保、うん。あとは定年制自体はもう廃止しちゃいなさいっていうのももちろんそれもいいですよっていうふうに。まあ、それが法律上は定められてるんで、それから何らかのものは必ずやりなさいねっていうことになってます。で、これは今とあまり変わってないといえばね、大体やってるところにはなるかなと思います。で、あと、今回明確になったのは、まだ努力義務なんで、義務化はされてないんですけど、どうせだったら70歳まで、働けるような、機会を、こう、考えて、制度として設けるっていうことも、まあ、努力義務なんで、努力してくださいねっていうふうなものが法律に明確になってます。で、それは、どうやるかっていうのはさっき言って、まあ、定年制廃止したら70歳っていうことはもちろんいいわけですしね。あとは、今申し上げた中で言うと、60歳の後は1年ごとの契約の結び直しで65歳までっていうのを、70歳まで同じように繰り返しうちはやる制度がありますよっていうのもありますし、まあその辺が実際的には増えてくるんじゃないかなっていうふうには思います。ただ、今回、やはり世の中の流れを反映してるなっていうふうに私自身感じたのは、例えば、雇用を継続するんですけど、他の事業所さん、他の会社さんで雇用を継続するっていうのもありですよっていうふうになってます。まあ、どんな制度になるかっていうと、ちょっとね、その会社同士の約束が難しくなるのかなっていう印象もありますけど、なんか、お取引さんがあったりとか、非常に仲のいい方があったりとかしたら、まあ、その会社さんで働く、まあ、うちはちょっと65歳までなんだけど、その会社さんだったら70歳まで働けるんで、そっちで働けるっていうことはもう、いいよっていうようなものは、はい、他の事業主さんでも、努力義務化するのはいいなっていうのが、出来上がったりとかしてます。あとは、 まあ、何回か前、業務委託契約で、まあ、いわゆる、その、個人事業主的な働き方を選んで、うちの会社と業務委託契約を結ぶっていうこともあり、ですよっていう、まあ、そういう例も示されてます。手段として。あとは、なんだろう、社会貢献活動的なことを会社が始めたりとかするので、そこに従事するっていうことも、まあ、それで70歳まで働けるような機会を設けてあげたらいいんじゃないんでしょうね、みたいなことも定まってます。なんで、結構いろんな世の中の動きの変化に応じて、いろんな制度が、制度というかね、いろんな選択肢が示されてますので。
すごいですね。法律で結構細かく選択肢出してくれてるんですね。
選択肢出してくれてるんです。まあだからそれを努力義務の中でどれか選んでやっていいですよっていう話になってますので。若い方に対してはね、まあいろんな選択肢をね、用意してる。まあ、いわゆるキャリアパスというか、自分の会社に入ったらどういうね、道を選んでいけるんですよっていうことで、整備をしていらっしゃる会社は結構多いと思いますし、まあそれは、あれですよね。例えば、要は会社の中で役職がついて偉くなっていく道も一つありますよっていうことでね。
なるほどね。
課長になり、部長になり、役員になり、将来社長になるんだみたいな、そういう一つのパスもありますよと。でも、別に僕はなんか基質的にね、そういう人を管理するよりも自分でコツコツと自分の道を決めたいんで職人になる道がありますよみたいな。そういうパスを用意してる。会社もあったりとかしますし、あるいは最近多いのはやっぱり副業を OK にしてたりとかすると、将来的にグループ会社として独立をするっていうことの独立制度を用意していたりとか、まあそんなものもあったりとかするし、まああとは今申しましたように、全然違うことを副業としてやりながら、まあ、ただその方が独立する場合には、ね、グループ会社にはならないかもしれませんけれども、独立のサポートをしてあげるよみたいなことを、まあ若い方に対して用意をしてる。会社さんっていうのは結構増えてきてると思います。で、多分、それを同じような形で、まあ60歳までの間で、まあだからそれ、今若い方っていうのはやっぱり20歳とか30歳ぐらいの方が、まあそれこそ定年までどういう道があるんだなっていうことで選んでいただけるようないくつかの道を、まあ申し上げたようなものを用意してるっていうことなんですけど、それがだいぶこう、スタートが40歳とか50歳ぐらいの方が、あと10年間の中でこんな道が選べますよっていうことを設計してあげるっていうことなんじゃないかなっていうふうに思いますね。そういう意味です。で、今申し上げたようなのは多分全部当てはまるようになってると思います。まあ本当に、ね、会社の中で役員になって残るもよし、自分の道を極めるもよし、グループ会社を作るもよし、副業していくもよし。で、まあ、さっきもあったように、社会貢献活動みたいなものを会社が始めるもよし。で、その責任者になってあげるよ、みたいなことは、定めてあげたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ、そんなことはね。なんで、多分あれですよね、代理店さんなんで、いろんなスキルを持ってる方とか、まあ、あるいはいろんなお付き合いを持ってる方々がいらっしゃると思うので、なんだろうね、例えば、まあ、どういう会社さんとか、どんな雰囲気かにもよるんですけど、そんなことをね、どんなことが可能なのかっていうことをね、社内で勉強会というか、なんかザックバランに話し合ってもいいのかもしれないですよね。
そういう空気感。
まあ、そういうことができる会社さんだったらね、で、どうしてもやっぱ自分の持っていらっしゃる経験とかスキルとか、まあ、ね、考え方とかって、他の人と話すとね、その可能性が。より広がってくるみたいなことがあるじゃないですか。
そうですよね、自分じゃ分かんないですからね。
はい。だからそれを、まあそういう意味で言うと、そういうね、まさにこの社長さんが、こういう人たちがそろそろじゃないけどね、定年のことを考えてるなっていうことを集めていただいて、その勉強会的なものを、まあ勉強会というかね、なんかざっくばらんに話し合うみたいなことでもいいかもしれませんけど、そんなものをまず一回やってみて、ね。
なるほど。
その上で、なんか良さげな制度とかは作っていってあげたらいいのかなっていうふうに思いますね。
タイミング的にもいいですよね。まだ10年弱ぐらいは時間。
と思います、思います。10年弱ぐらいは時間ありますしね。
へぇ、
これが本当に来年とか再来年定年になるんですっていう方はね、
何もね、準備する場合じゃない
っていう。ね、会社で準備するのも無理だし、個人がいきなりそこにっていう話にもありますからね。だから選択肢がやっぱり、ね、期間が短ければ短いほど取れる選択肢っていうのは限られちゃいますけどね。
そうだそうだ。
まあ、そういったように、 ね、10年とかそのぐらいあるんだったら、その間でこんなことできていくんじゃないの、うん、みたいなことは。楽しいね、あれになりそうですよね。
そうですね。
うん。
いいタイミングでご相談いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に。
ね、これを聞いて全然考えてなかったような会社さんも、なんかちょっと取り組んでもらえたら
嬉しいですね。そうですね。ぜひぜひ。うん、で、こんなことやりましたよ、みたいなね。ぜひぜひご報告いただいたら。ね、
うん、はい。ぜひ、概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、ぜひお友達になっていただいて、そういったような、報告お待ちしております。あと番組に対する質問や感想、相談、もろもろ何でもメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
お願いします。
で、番組の最後に、業務の豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。これも前もお伝えしたことあるかもしれませんけど、はいはい、まあ、保険証の話とかし、ね、資格確認書っていうものがあったりとかするんですけど、うん、その話をちょっと、少し前ですけど、やっぱりニュースで騒がれてたりとかする、ね、出てたりとかするのがあるんで、はい、ちょっとだけお話をします。はい、マイナ保険証とか資格確認書のお話で、まあ、ご存知の通り、今基本的にはマイナ保険証になってるので、保険証って発行されないんですね。もう新しくは発行されないんですよね。
はいはいはいはい。
で、社会保険に新しくどっかの会社さんで入ったとしても、前と同じように、その、まあ、協会憲法さんのイメージで私お話をしますけどね、中小企業さんの話で言うと、うん、協会憲法さんから保険証っていうね、カードが送られてくるっていうことは今、なくなってます。はい、で、基本的には、マイナンバーカードを、に、その方が入っていらっしゃる保険の社のものを紐付けて、で、マイナンバーカードを医療機関で提示してくださいねっていうのに今なってますので、はい、保険証はもう発行されなくなってますっていうことになってます。で、ただ、保険、そのマイナンバーカードの紐付けが終わってない方とか、そもそもマイナンバーカードを持ってない方に対しては、保険証を廃止するのが決めたときに、その人たちはもう保険証なくなっちゃうわけですから、じゃあどうするかっていうと、はい、また言葉が新しいもの出てきた。資格確認書っていうものを送りますよっていうふうに。言われてました。それはマイナ保険証がない方に対して送りますっていうふうに言われてまして。で、いつになったら送られるのかなみたいな私もずっと見てたんですけど、いよいよそれがそろそろ送られるようになってくるのかなっていうふうに思います。で、実はこれ、ニュースで何で取り上げられたかっていうと、はい、特に国民健康保険の方々、なんか厚生、会社で、保険証を持ってる方とは別で、国民健康保険に入ってる方々に対しては、主体者は、市区町村だしに、東京で言ったら23区になるんですね。
うんうんうん、
で、それが、マイナ保険証を持ってない方に関しては、資格確認書を送りますっていうことの作業をしないといけないようなことになってて、この前あったのは、世田谷区だったと思いますけども、はい、国民健康保険に入ってる方には、もう全員に資格確認書を送りますっていうことを決めましたっていうのがありました。で、それは、もともとは国民健康保険に入っての加入者なんですけど、マイナ保険証を持ってない方に対して発行しますっていうことだったんですけど、なんか多分その仕分けがめんどくさくなってなのか、それを仕分けするのは面倒な、お金かかるのか分かりませんけどな。
すごいことになりそうですもんね、なんかその仕分けをするだけでも。
うん、だから、それで言うともう、世田谷区ともう一個どっかあったりますけども、全員に対して資格確認書を送りますみたいな。
コストがかかんないってことですよね、きっと。
きっとそうなんでしょうねっていうのがニュースに出てましたので、いよいよ資格確認書っていうことが本格的に送られるようになってきたんだなっていうことが、ちょっとまあ、マイナ保険証とか資格確認書のご相談って、企業の担当者はいろいろとお聞きになると思うので、まず今申し上げたのは国民健康保険の加入者に対して、まあ、世田谷はそうやるっていうこと、まあ、そろそろだから、他の市区町村だったとしても資格確認書を送る。やり方はどうなるか分かりませんけど、時期になってると思いますし、あと、まあ、中小企業さんで言ったら、協会憲法の方に対しても、そろそろその動きが多分、出てくるんじゃないかなと思いますので、資格確認書来たらなくさないようにしましょうねってことだと思います。
なるほど。なんかいろいろややこしいですね。めんどくさいですね。
そうなんです。なんかね。はい。
まあ、しっかりでも、分かってないといけないことですからね。
はい。まあ、なんかあればまた、LINE で聞いていただいたら。
そうですね、LINE の方からも。
させていただきますので。
お待ちしております。はい。というわけで、今日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。社会保険
会社、
岡本正幸の、もうダメだと思う前に聞いてほしい、一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第126回でした。また来週もよろしくお願いします。バイバイ。
お願いします。
今週も、 最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。